はい、では始まりましたラジオエアン、はい、第14回、
はい、です。はい、
ということで、本日も、私エアンさんが主催しております西アンと
パーソナリティのおっくんでよろしくお願いいたします。
はい、こちらのラジオ番組では、お互いに持ち寄った本について、質問形式で、どんどんトークを展開していくというものをやっております。
はい、
そして前回からは、
テーマを用いて、本を選んでくるということで、はい、今回のテーマは夏です。
夏、
はい、じゃあ早速ということなんですけれども、まあ僕の、はい、今回僕の夏のテーマということで、
はい、
選んできたのが、沖縄美ら海水族館が日本一になったわけ、著者が内田先導さんという方。
内田先導さんって誰ですか？
はい、この方、美ら海水族館の第1代目の館長の方っていう感じに、でもう実際にあのこの館長も退任はされているかなとは思うんですけれども、その立ち上げ当初からずっとあの館長をやられて、その日本一になった実際 の、 あのその当時の館長という感じになるんですけれども、だからそれがね、僕は最初もともとそのマーケティングのなんか視点で見入れそうな感じなんかなとかって思ってたんですけど、意外と違ったのが、あ、これなんか一人 の、 このプロジェクト X 的な観点、
あ、そっちね、
っていう、そういう観点、あ、そういう感じの本なんやみたいな。やっぱり実際にその館長をやってた視点でどうやってそのやってきたかっていう、日本一にしてきたかっていうのをね、読み解けるのかなと思ってまして、
はい、はい、じゃあ早速、はい、お互いに質問を何点か挙げてるので、それについてちょっとトークしていきましょうか。
はい、いきましょう。ということで、はい、まあ、今回のそうですね、どれにしようかなと思ってて、まあ、じゃあまず1個目、その美ら海水族館の世界初っていうのをどうして実現できたのかっていうことで、
そう、
はい、これ西山、ね、
そう、僕の質問なんですけど、ちょっとあらすじみたいなのを読んでいると、美ら海水族館はやっぱ日本一のものと世界初のものを取り入れることができたっていう、
そうです
ね、っていうところで、まあ、なんで世界初っていうものを、やっぱそもそも世界初のものは何なのかっていうのと、
はい、
で、
はい、
じゃあ他のなんで水族館できひんかってみたいな、
はい、
っていうところをね、ちょっと聞いてみたいなと思って。
そうですね、じゃあまずその日本一っていうところで言うと、
はい、
日本一になったのは、これはあの水族館と動物園を、まあ、ひっくるめて、その中で、一番売り上げっていうのをあの日本一にしたっていうところ、これが日本一になるんですけども、じゃあこの世界初って何なのかっていうところでいくと、まあ、一つ目、あの特に一つ目はに挙げられるのは、世界最大級の黒潮の海の水槽っていう。
水槽ね。
そうですね、大きさでいくと世界一だみたいな。あとはあの例えば世界初の繁殖に成功した南洋マンタっていう、
マンタ、
はい、エイの中でも最大の大きさを誇っているものだったりとか、あとはその飼育期間の世界最長をっていうところであって、もうあの大目白ザメっていう、
あ、
ちょっと細かくなってるんですけど、ちょっと写真がね、実際にこれあるんですけど、まあ、ちょっとラジオなんで、
ラジオなんで前回引き続きよく分かんないっていうね、この
そうなんです
よ、ね、ラジオなんで
こっちを見ちゃうっていう本をね。でもそういう例えばその、まあ、飼育の期間だったりっていう、いろいろ世界 の、 の中で一番長いだったりとか、初めてだったりとかっていうのはあるんですけれども、やっぱりそういうのを実現できた理由っていうのが、やっぱりその基本的にやっぱり研究に研究を重ねてっていう部分、
はいはいはい、
でこの館長がやっぱりその経歴がなかなか異色なんですけれど、もともとその商社で働いてました。でもやっぱり合わへんからやめようってなって、でそっからその一人の、まあ、そのある人物、戸場山さんっていう方がいるんですけども、その人は鴨川シーパラダイスの館長をやってた人なんですけど、その方と出会ってからがすごくその変わっていったきっかけになるんですけれども、そのいろんなその内田さん自身もいろんな水族館でその飼育の経験だったりとか、館長をやってたっていう経験を踏まえて、その研究に研究を重ねてっていう部分があったんですけど、
はい、
そこが、まあ、そのベースになってくるのかなっていう、まずその伸ばさないといけないっていう、その分からない部分を 紐解いていくみたいな、そんな感じになるんですよね。
結構他のところを研究してたっていう、うん、
そうですね、その未知の部分、うん、でその本の中にも出てくるんですが、じゃあちょっとここ2つ目の質問ということで切り替えますね。
はいはい。
まあ、その動物園と水族館の違いは何なのかっていう、ちょっと僕の質問になるんですけど、
確かに、
まあ、その根本的な違いっていうところで、やっぱりその海の生物っていうのがやはりその未知の領域が多いっていう、例えば深海魚とかって
分かんない、
全然分かんないでしょ。
深海魚だって
深海魚とかね、
泳いでね見れるもんじゃないからね、深海魚だから。
まあ、で逆にその動物園の動物、まあ、陸上生物とかって割ともう出尽くしてる感みたいなのはあるっていう、まあ、実際の現状っていうか、
あ、もう見れるっていうか種類を増やすのが結構困難みたいな、
ね、まあ、そうなんですよね。っていう部分でやっぱりその水族館の水の生物っていうのが、まあ、その研究されてない部分も多いなっていうところがあって、なんかそれをどんどん探求していくみたいな感じにはなるんですけれども、やっぱりその分からないからこそその研究をして、例えばそのこの内田さん自身は本当にその例えばこういうこの生物を育てます、うん、でやっぱり初めての試みって何もわからないからこそ、うんうんうん、例えばその飼育してた生き物が死んでしまうっていうこともあるんですね。でもその死を無駄にしない姿勢みたいなところ、そこからその学んで次にどうやったらいいかみたいなのを生かしていくからこそ、その長期の飼育ができたりだとかっていうのができるっていう感じになるのかなと。はい、じゃあ次の質問いきましょうか。
はい、いきましょう。
これから水族館や動物園はどのように発展していきそうかっていうことで、これは西山の、
ね、うん、そうですね。やっぱりこういった本を読んでいくと、それこそさっき言ってたみたいに、うん、動物園例えば、はい、じゃあ動物の種類増やせへんしどうすんのみたいなとか、ね、結構ねいろいろ出尽くした感があるっていうのもあって、
そうですよね。これ逆にその西山やったらどういうふうに捉えるかなって思って、
どういうふうに、うん、これかなりね何を求めるんだろうなって思って、うん、変な話、はい、これから VR が発展してしまうと、
ね、
もはや見に行かなくてもそのバーチャルリアリティがあれば作れんじゃねえって思って、理想の空間って
そこまで行くとね、確かにまあまあまあっていうところはあると思うんですけど、うん、
けど多分その中でも絶対に譲れないものっていうか、水族館とか動物園っていう、
うんうん、
僕は結構バーチャルじゃなくてリアルを求める。その前回の話じゃないけど、前回の時も野球とデータがあって、
はいはいはい、
まあ、データは前々のものので見ていて、でけど本番のそのリアルタイムは臨場感とかその肌感覚っていうのを僕ライブ感みたいなのが好きだから、
うーん、
そこに何か動物園が来るのかなっていうのをね期待したいみたいな。
そうですよね、確かにその VR とかそういうところの発達って確かにあるんですけど、やっぱりその最近すごい、まあ、マーケティングの中で言うと、うん、まあ、ことに対する消費っていう部分を、
はいはい、
まあ、押し上げてたり、まあ、結構有名にはなってきてるのかなと思うんですけど、うん、やっぱりその単純にこういう動物がいますよとかっていうものに対してだけじゃなくって、うん、そこで得られる経験とかっていうところによりフォーカスしていく必要あるのかなと思ってて、うん、例えばもう VR だけだと、うん、なんかそのそこで見て終わりなような感じはするのかなと思ってて、
はいはいはい、
でもそのそれだけじゃなくって、うん、やっぱりその触れ合ったりだとか、うん、そういうことに対して何かそのコンテンツを見出すとか、例えばなんかペンギンと触れ合わせて普通にあると思うんですけど、うん、なんかそれをよりなんか踏み込んだ感じでできるようになったりとか、
うーん、
まあ、その実際になんか飼育体験みたいなのもあると思うんですけれど、はいはい、なんかそこにこだわりを持っていくっていう風な方にフォーカスしたらしていくのは必要なのかなっていう、まあね、どうですかね、水族館って、まあ、結構親子連れだったりとかもいますし、なんかその僕的にはもうそうなんですけど、やっぱりこの内田さん自身もその書かれてたりするのは、うん、どうですかね、なんかその、まあ、結構そのやっぱり世界初だったり世界の、
はいはいはい、
っていうところに着目してるからこそ、うん、やっぱりその知らなかったものを届けていきたいだったりとか、うんうんっていうところにやっぱり魅力を感じているとは思うんで、うん、なんかそういう部分で、もうなんかね、僕的な視点で言うとね、教育にも結構関わってきそうだなっていう感じがありますよね、やっぱり知らないことを知るというか、うん、なんかもう水族館っていうなんかそのねっていう部分であるのかなっていう、ちょっとねやんわりとしときましょう、ここは。
なるほど。
教育にも関わってきそうな匂いはしますけど、じゃあ最後の質問ということで、はい、なぜ日本一を目指すのかということで、うん、まあ、さっきも言ったようにそのプロジェクト X 的な視点がということで、はいはいはい、ありましたけれども、うん、やっぱりこの人情熱ありますね、すごく。
情熱、
内田さんという方、その水の生物だったり水族館に対しての情熱っていうのをすごい持ってるなっていう風に感じていて、その一つの失敗から得るものっていうのをとことん追求したり、
うん、
その本当に水族館っていうものがまだそこまで発展してない時期からずっと、まあ、携わってる人なので、本当にどちらかというともうゼロベースから何かを作っていくみたいな、うんっていう部分だったんですけど、やっぱりその中で日本一を目指すっていう、なんかね、その日本一を目指すというよりかは、うん、なんかその自然に日本一になっていくのかなっていう、その研究していく姿勢だったりとかっていうのが、やっぱりその、まあ、売り上げでいうと単純にその入館料と、うん、それにプラスアルファ付帯事業っていう、例えばその飲食だったりとかっていうので、うん、まあ、売上自体ではまあその日本一になってますけど、
はいはい、
やっぱりそのそれだけじゃないなんか価値みたいなのを追求したことが結構理由になってくるのかなと思ってて、だからそれが本当に世界初のものを生み出したりとかっていう、その姿勢にがその結果につながったのかなっていう感じではありますかね。
なんかロマンがある感じの、
はい、いやね、この人結構熱いです。
熱いね。
熱いんですけど、マジかよそれみたいなとかやっちゃうんですよね。
あ、な
んか結構その輸送をしないといけないみたいな、その輸送をしてそこからその飼育をしないといけないみたいな、
うん、
とりあえず取れるだけ取って輸送してしまえみたいな。
ではな
く、そしたらなんか水族館で飼育しきれへん数やって死にてしまうみたいな、ちょっと それは行き過ぎやみたいな、でもすごいそういうなんかもうとにかくその水族館 その生き物に対しての熱意みたいな心を感じれる人だと思うので、
はい、
そうですね、これはなかなか面白い一冊だったかなと思います。はい、
はい、では、はい、そろそろお時間ということで、
はい、では今回の、僕が、紹介させていただいた本は、はい、沖縄美ら海水族館が日本一になったわけ、著者は内田仙蔵さん、公文写真書から出ています。
はい、
はい、ではこの夏ですね、まあ、夏がというテーマだったのでぜひ水族館にも行ってみてはという感じで、
絶対涼しい。
そうですね、もう今日も暑いっていう感じなので、はい、はい、もうまた、はい、じゃあ次はまた西岸に戻ってということなんですけれども、またテーマを
決めてやる、
変えてやりましょうという感じで、
わかりました、
はい、では今日はこれで、以上となります、はい、
ありがとうございました。